はい、皆さんこんばんは。一日今日もご苦労さんでした。これからまずひととき神様の言葉に耳を傾けたいと思います。最初にお祈りします。天皇さん、今日もまた一人一人をここを送ってくださったことを感謝します。そしてあなたの言葉を学ぶときに私たちはまた自由にされることを感謝します。あなたが私たちを選んでくださって生かしてくださっていることを感謝します。イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。で、今日のタイトルはですね、私は閉じる何をするべきか。で、私はという主語は大丈夫あるんですけども、私は何をするべきか。ヨハネの6章28節を最初にお読みしたいと思います。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。ここで私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかってというその、質問というか、これは私たちの共通のところじゃないかと思うんですけども、ここでイエス様が答えられたのは、神が使わしたものを信じること、イエス様を信じること、それは神様の技ですとイエス様言われました。神の技って何でしょうかって、神様の喜ばれることというふうにも取れますし、また神様の仕事とも言われ取れるかも分かりません。ですので、イエス様を信じることも私たちがするべきことだけではなくて、神様がもうそれをも用意してくださっていることとイエス様はおっしゃられた。そしてイエス様を信頼することですね、それが大事なんですよと、それがあなた方の仕事なのですと言われました。そしてマルコの11章の22節を見てみたいと思いますけども、落ち目かな。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。で、日本語でですね、神を信じなさいというとですね、信じます、どれだけ信じたらいいんだというね。で、信仰という日本語になると、一般の人は、キリスト教の信仰、また〇〇学会の信仰とかね、〇〇の科学の信仰、そういう捉え方になってくると、同じ同列の扱いっていうかな。クリスチャンの方はそういう信仰があるんですね、お互いに頑張りましょうみたいな、そんなレベルのものになってしまうと。でもここで神様が言われて、イエス様言われたのは、神の信仰を持ちなさい、 Have faith in God、 神の信仰を持ちなさいと。だ、そこらにある宗教の信仰ではなくてですね、神の信仰、フェイスですね、フェイスを持ちなさいと。ですから人の作り出したものを信じるとは全く違う次元の話なんですね。これがフェイス。最後のフェイスの数発を間違うと顔になってしまうので気をつけたいんですけども、フェイス、日本人の人はフェイスって言っちゃいますけども、なぜ神のフェイスを持ちましょうって言った方が、より本当に神様に近づけることが、近づくことができるんじゃないかなと思うので、僕はフェイスという言葉を使いたいなと思います。そしてまず私たちは何をするべきかというと、フェイスを用いる、道具のように用いるということですね。で、最初にマリアとマルタのお話をしましたけども、マリアは イエス様の足元でずっと御言葉を聞いて、その時間をずっと楽しんでいました。朝から晩まで座って話をして聞いていました。で、その周りでマルタさんが一生懸命働いて、イエス様をもてなして、私も聞きたいねんけどな言いながら、マリア 聞かせてあげようということで聞かせてあげてたけど、だんだんと疲れてきて、なんでマルタだけマリアだけなんですかってマルタは思い出した。そしてイエス様に、少しはマリアも働くように言ってくださいというところに至ってしまった。マルタさんの動機はイエス様を喜ばせたいから、だんだんとやらなければいけないという方向になってしまって、そしてクレームになってしまった、不平が出てしまったということなんですね。ですから動機が大事だと。神様を喜ばせたい、イエス様を喜ばせたい、その思いで続けることができれば良いんですけども、疲れてくるとそうでなくなって、自分を惨めてしまって、自分を憐れんでしまう、自己憐憫ですね、なんで私だけという気持ちになってしまうと、それを避ける必要がありますと。そして人に何かをさせようとするのは宗教、何かをして認められようとする、その条件として考えることも宗教。神様の愛は人をコントロールしませんと。神様の愛は自由意志を尊重してくださいます。そのような神様なんですね。そして2番目に、私たちはその人の身を気にする習性があるというか、人の目と神様の目、創世記に、善悪の木の実を取ってしまった時に実が開かれて自分が裸であることが分かった、その時に木の葉っぱで隠すような行動になっていた、取り繕う、それを覆う、そういう行動が始まったわけですね。それまでは神様の栄光で覆われていたものが何か取り去られてしまった時に、自分で何とかしなければならないという状況になってしまった。それでアダムとイブは神様の目を恐れて、目から逃げる、そういう選択をしてしまった。それが今自意識が芽生えたというかですね、そこに落ちてしまった人の、アダム系列の引き方というかですね、それが罪の結果でありました。そして私たちがそこから解放された時に、神様は私たちをどのように見ていらっしゃるか、イザヤの43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われました。神様の目には高価で尊いと言ってくださる私たちなんですね。そして神様は私たちの行くところ、私たちの命までも気にかけてくださっています。そのような神様なんですと。ですから私たちは人の目ではなくて神様の目を気にする。ですから自分がクリスチャンだからこんなことしてはいけないとかですね、人がどう見てるから罪を犯すべきではないと、そういう感覚になると弱いです。でも神様が見ているから、神様を悲しませることになるからという思いになっていくと、離れることができる。神様が見ていらっしゃるからという、そこに私たちはフォーカスするべきではないかと思います。そして3番目に、ワーシップタイムを持ちましょうと。私たちが努力するべきことがあるとしたら、このワーシップの時、神様を礼拝する時、この時を日々勝ち取る、その努力が必要じゃないかなと思います。で、私たちは神様を礼拝するものとして作られて、そして神様はその真の礼拝者を求められていると。そして私たちが本当に神様に賛美するときに本当に解放されるものがあると思います。で、この12時の祈りというとき、今 KBF で持たれているんですけども、 本当にそれが短い時間でもゆっくり持てる時もあるか分かりませんけども、もし持てるのであれば、賛美の時も一緒に持てたら、本当にその時に本当に解放感が与えられて、ますます祈りが導かれていく、そのようなことを私自身も体験しました。そして祈りが本当に言葉が出ない時でも何か本当に聖霊が導いてくださっているという、そういう時を一日のうちで取り持つことができれば本当に幸いなことと思います。そして4番目に悔い改めることが必要ですと。ここで同じように日本語で言うその悔い改めるというのは、非常に何か罪を犯してしまいました、悔いて本当に懺悔して告白して反省してというそのようなイメージがありますけども、もともとの意味はイエス様が最初に福音を語った時にまず最初に言われた御言葉、マタイの4章の17節ですね。この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、天の御国が近づいたから悔い改めなさい。この悔い改めるというその意味はですね、神様に立ち返りなさいという意味がありました。イエス様が最初に言われたこのヘブル語での悔い改めなさいというのは、神様の方向を立ち返りなさいという意味でした。ここでそのヘブル語でのシェーブという意味ですね、家に戻って回復されて食べて休むという意味があるということらしいんですけども、これ見た時に、あ、放蕩息子の話だなと思ったわけですね。放蕩息子はお父さんの財産先にもらって、そして好き放題して亡くなってしまった、そして食べるものにも窮する、豚の餌を食べたいぐらいになってしまった、その時にやっと正気に戻ってですね、こんなことしていてはいけない、そうだお父さんのところに帰ろうと思ったわけですね。その時にこう言おうと思ったのは、もう私はあなたの子供として呼ばれる資格はないんですって言おうと思いました。その時点ではまだこれは悔い改めには至っていなかったんですね。 U ターンして元の自分の家、お父さんのいるところに U ターンして戻っていったと。今まで好きな子でやってきたそっちの方向も手放してお父さんのいらっしゃるところに立ち返った、 U ターンして戻ります、このことを悔い改めと言いますと。そしてお父さんがもう遠くからずっと待ってて、今日も帰ってくるかなずっと待ってくださってた、そしてその子供の姿を見えた時にお父さんは走って行って抱きしめて、その時に子供はもう何も言う前に、謝る前にもうすでにお父さんは受け入れてハグしたと。ですから悔い改めに理屈はいらないと、ね、神様の方向に立ち返る、そのことで神様も喜んでくださって受け入れてくださるというということですね。そしてここで家に戻って回復されて食べて休むとありますけども、休むのはですね、家でゴロゴロするという意味じゃなくてですね、安息という意味ですね。私たちは安息するものなのです。休むもの、休む民というか、でその安息という意味は礼拝するという意味です。安息するものです。私たちは神様を賛美して、そして礼拝するときに本当に魂、霊の安息を得ることができると。本当の安息、それは神様を礼拝することです。ですから知識だけで知って、そしてたっぷりと賛美する前に家に帰ってしまうと、それは本当に温泉に浸かる前に帰ってしまうようなもので、本当に安息をいただけない、 そのようなことになってしまうと。ですからメッセージと、そして聞くだけでなくて今度は賛美を神様に捧げると、そのことが神様も喜んでくださる、神様を慰めることになるんですよと。それが休むこと、安息という意味であると言えます。そして5番目ですね、十字架の勝利を宣言すること。イエス様は十字架の上で血を流された、肉を裂かれて、そして命をも捧げられました。そして人として、人の子として神様との交わりが完全に断たれて死にました。肉体の死、そして霊的な死を経験されました。その瞬間、サタンは勝利したと思った。しかしながら3日目によみがえるということをサタンは知らなかった。ですので3日目によみがえった時に完全にイエス様の逆転の勝利です。そしてこのゴルゴダの丘というのはゴリアトの頭という意味がありますと。ダビデがゴリアテを石投げ機で頭に命中させて、そしてゴリアテの剣を抜いて首を切った。ダビデはイエス様の雛形でしたので、イエス様が本当にサタンに勝利した、そのことをすでにここで、描かれていますけども、頭を踏み砕くものなんですね。イエス様は、蛇はかかとに噛みつきましたけども、その足でその蛇の頭を踏み砕いた、それがイエス様の勝利ということです。ですからイエス様を信じるときに、私たちもサタンの頭を踏み砕くものなんですと。そのような私はアイデンティティを持つべきで、吠えたける獅子のように悪魔はその獲物を探しているわけですけども、イエス・キリストもそのすでにですね、十字架でその悪魔を完全に勝利してくださっています。ですから私たちはイエス・キリストの十字架、その血を宣言するときに、もうサタンの狙いは終わっていると、いう、もうすでに終わっている。ですから私たちは悪魔に言うことができます。悪魔が一番分かっているはずです。あなたの行くべきところに帰りなさいと私は言うことができます。そしてイエス様は十字架の上で最後にこう言われました。完了した、 It is finished。 それは私たちの贖いもイエス様の十字架で完了したという意味です。私たちの救いが神様の完全な行いによって、私たちではなくて神様の行いによってそれが完成したと、という勝利宣言がそこでもうすでになされました。ですからこれから私たちが何かをしてではなくて、もうすでにイエス様が十字架上で行ってくださった、そのことを私たちは恵みとして受けるだけで、もう救いは完成されていますと。救いのために私たちが何かをする必要はない。必要があるとすれば、まず悔い改めてイエス様に従いますと、そして行動に移す。神様はそのためにイエス様を私たちのために用意してくださって、そして捧げてくださいました。そして今日のサマリーのまとめとしてですね、もう一度エペソの2章8節と9節、そして10節を読んでみたいと思います。あなた方は恵みのゆえにフェイスによって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするために キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。神様は良い行いをもすでにもう用意してくださっています。それの賜物に応じて、将来その時に何か良い行いをする時が来ると思いますけども、それも神様はその人々に応じて用意してくださっています。これからすることですけども、すでにもですから、神様はこのもう時空間を超えるスーパーナチュラルな、ナチュラルな方です。私たちが将来に向かって何かすることも、すでにもう神様は用意されています。私たちはもうあれこれ何かをするべき、私が何かをするのではなくて、神様が何かをしてくださいます。ですから自分のドライバーシートを神様に委ねて、自分は助手席に座って、そのような歩みをしていきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私が何かをするのではなくて、神様が私たちを一人一人覚えてくださって、すでにその良い行いをも用意してくださっていることを感謝します。そしてイエス様が十字架でもう完了したと言ってくださった、その救いを私たちは恵みとして本当に感謝して受けるだけで、全てがもう終わっていると、そのことを私たちが受けることができますように、それを選択することができますように、選択をし続けることができますように、そして行いによるのではなくて、本当にあなたに救われたその喜び、それに応答する形で、私は何ができるでしょうか、そのように私たちがまた求めていくことができますように、私たちのアイデンティティは罪を許された哀れな子羊ではなくて、神の尊い娘、息子娘であると。それはイエス様の十字架の父をゆえにそのようなことにしてくださったことを感謝します。イエスキリストによってお祈りします。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの方たちが創造主である神を知り、その神の愛を体験できることです。And that is for many people in Japan to know our Creator God and to experience His love for us. どうぞこのことを多くの方たちと分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can. このメッセージ